歴代史第1、29章、10節から19節。ダビデは全集団の目の前で主を褒めたたえた。ダビデは言った。私たちの父、イスラエルの神、主よ。あなたは常しえから常しえまで褒むべきかな。主よ、偉大さと力と栄えと栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの、地にあるものは皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇むべき方です。富と誉れは見舞いから出ます。あなたはすべてのものの支配者であられ、見てには勢いと力があり、あなたの見てによってすべてが偉大にされ力づけられるのです。今私たちの神、私たちはあなたに感謝し、あなたの栄に満ちた皆を褒めたたえます。まことに私は何者なのでしょう、私の民は何者なのでしょう。このように自ら進んで捧げる力を保っていたとしても、すべてはあなたから出たのであり、私たちは見てから出たものをあなたに捧げたにすぎません。私たちはすべての人たちのようにあなたの前では異国人であり、居留しているものです。地上での私たちの日々は影のようなもので望みもありません。私たちの神、主よ、あなたの聖なる皆のために家をお建てしようと私たちが用意をしたこれらすべてのおびただしいものは、あなたの見てから出たものであり、すべてはあなたのものです。私の神、あなたは心を試される方で、すぐなことを愛されるのを私は知っています。私はすぐな心でこれらすべてを自ら包んで捧げました。今ここにいるあなたの民が自ら包んであなたに捧げるのを私は喜びのうちに見ました。私たちの父祖アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、御民のその心に計る思いを常しえにお守りください。彼らの心をしっかりとあなたに向けさせてください。我が子ソロモンに全く心を与えて、あなたの命令と悟しと定めを守らせ、すべてを行わせて、私が用意した城を建てさせてください。
私たちは主の祈りの最後に、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり、そう唱えて祈りますね。しかしこの言葉はイエス様がお教えになったもともとの主の祈りの中には入っていませんでした。新改訳聖書のマタイの6章13節、そこに主の祈りが書かれていますが、この言葉は括弧に入っています。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです、というのが括弧に入っていまして、脚注を見ますと、最古の写本ではこの句は欠けていると書かれています。で、聖書が書かれた頃は印刷の技術がありませんでしたので、すべての書物は手で書き写されました。で、その写しのことを写本というわけです。で、新改訳聖書の脚注は、古い時代の写本に国と力と栄えとはという部分が含まれていない、そういうふうに説明しています。ですから聖書学の立場から言えば、主の祈りは私たちを試みに合わせないで悪からお救いください、この言葉で終わっていることになります。それなら私たちが主の祈りを祈るときに、その後に国と力と栄えはと付け加えるのは間違いなんでしょうか。決してそうではありません。聖書のいくつかの写本に国と力と栄えはという言葉が付け加えられているということは、 礼拝学の立場から見てとても興味深いことなのです。それは初代の教会の礼拝で主の祈りが頻繁に祈られていた。その最後に国と力と栄えはという言葉を付け加えていたということを私たちに教えてくれるからです。しかもそれは勝手な付け加えではなく、旧約の歴代史第一、29章11節、それともう一つ、新約のヨハネの福音書5章の12節から13節、そこから取られた聖書の言葉なんです。そしてそれは、主イエス様が教えてくださったこの主の祈りに対する応答として、また私たちの祈りを聞いてくださる神様への賛美としてとてもふさわしいものです。今朝は国と力と栄えはという言葉が生まれました。この二つの箇所、旧約から一箇所、新約から一箇所を学びまして、私たちがどのような心で国と力と栄えはと祈ればよいのか、そのことをご一緒に考えてみたいと思います。さあ、最初に歴代史第一29の11見てみましょう。ご一緒にお読みしましょうか。歴代史第一29章11節。主よ、偉大さと力と栄えと栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの、地にあるものは皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇むべき方です。これはイスラエルの王ダビデの祈りです。ダビデの時代の神殿はイスラエルの人々がエジプトを出た時以来のあのテント作りのままでした。ダビデはそのことを心に痛みまして、神様のために立派な家を建てたい、そう願ったのです。で、神様はダビデの神を思う心、神の家のことを心配するその心を喜んでくださって、預言者ナタンを通してダビデの子孫が続いてイスラエルを治めるようになるということを約束されました。つまりダビデ王朝が始まるということですね。神様は神の家を建てたいと願ったダビデに、私はダビデ、お前の家を建ててあげよう、そう約束してくださったのです。先週の40周年の記念礼拝では、村上信道先生がハガイ書を開いてそこから説教してくださいました。ハガイ書には、自分のことのために忙しく走り回り、神殿再建を後回しにしていた人々への叱責の言葉がありました。あなた方の家が祝福されないのは、神の家をなおざりにしているからだ。神の家を優先しなさい。そうしたら、あなたの家も祝福される。そのように、ハガイ書は教えていましたね。詩編に、主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しいとあります。そうなんです。私たちが朝早くから夜遅くまで働いたとしても、現実に私たちの教会のメンバーの多くの方々は本当に朝早くから夜遅くまで働いています。ある人たちは土曜や日曜日も返上して働かなければならない。けれども、そこに神様の祝福がとどまらなかったら、その労苦は実を結ばないと聖書は言っています。そして神様を第一にするということなしに、神様の祝福はやってこないのです。ダビデがあのように大きな祝福を受けたのは、彼が自分のこと、自分の家のことよりも、神のこと、神の家のことを心にかけたからです。それを大切にしたからです。神様を第一にするとき、霊的な祝福ばかりでなく、この世の生活においても祝福を受ける。これは聖書の約束です。多くの人々がそれを体験し、証しをしていることです。ダビデは、ダビデの家を固く建てる、その約束を聞いたときに、神主よ、私が一体何者であり、私の家が 何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか、そう祈っています。ダビデのその謙虚な祈りは歴代史第一のずっと前の17章というところにあります。後で開いて読んでみてください。でその最後のところでダビデは、我が神よ、あなたはこのしもべの耳にはっきり、しもべのために家を建てようと言われました。それゆえこのしもべは御前に祈り得たのです、そう神様に語っています。ダビデは、神がまずダビデを恵んでくださった、ダビデに約束の言葉を持って語りかけてくださった、だからその恵みに応えて祈ることができました、そう言っているわけです。そうなんです、祈りはいつでも神様の恵みへの応答です。まず神が私に語りかけてくださる、その応答が私たちの祈りです。御言葉への応答なんですね。ですからダビデが歴代史の第一29章11節、主よ、偉大さと力と栄と栄光と尊厳とはあなたのものです、天にあるもの地にあるものは皆そうです、主よ、王国もあなたのものです、あなたはすべてのものの上に頭としてあがうべき方です、そう祈りました。祈りも神様のダビデに対する恵みと約束の言葉の絵の応答であったわけです。神様はダビデの子ソロモンがダビデに代わって神殿を建てる、こう約束されました。それでダビデは自分の子供ソロモンが神殿を建てるときに必要な一切の材料を準備いたしました。イスラエルの人々もまた神殿のための捧げ物をダビデのところに持ってきました。ダビデはそれを神様に捧げました。その時にこう祈りましたね。私たちの神主よ、あなたの聖なる皆のために家を建てしようと私たちが用意をしたこれらすべてのおびただしいものはあなたの御手から出たものであり、すべてはあなたのものです。歴代史第一の29章16節です。私たちが神に捧げるものは元はといえば神から出たものです。私たちの捧げ物は神からいただいたものをただ神様にお返ししたにすぎません。私たちの信仰も祈りも奉仕もそうです。すべてはまず神様が私たちに与えてくださった大きな恵みへの応答に過ぎないのです。ですから私たちが主の祈りの最後に、国と力と栄は常しえにあなたのものだからです、そう祈るのは、主が私に教えてくださったこの主の祈りへの応答としての祈りなのですね。主がこう祈りなさいともし教えてくださらなかったら、私たちは神様のお名前も御国も御心も求めることがきっとなかったでしょうね。そして御国の力や栄光を知ることがなく、それに預かることもなかったでしょう。日ごとの糧、罪の許し、そして悪からの守りというなくてならないものよりも、生活の中の枝葉のことや表面のことを求め、確かに物質的には満たされたとしても魂の満たされない、そんな日々をきっと送っていたことでしょう。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。そのように祈るとき、私たちもダビデと同じように、あなたが私に主の祈りを与えてくださいました、そこに御国の力と栄光を、また日ごとの糧を、罪の許しを、悪からの守りを、あなたは私に約束してくださいました、だからあなたのしもべはこのように祈ることができたのです。そのように謙虚な心で神様の恵みに感謝を持って応える、それがこの 国と力と栄えとはという言葉の意味なのです。さて次に新約に移りましょうね。ヨハネの黙示録5章12節13節ご一緒に開いて読んでみましょう。ヨハネの黙示録5章の12節と13節、聖書の一番おしまいの方にございます。443ページになりますね。大丈夫でしょうか。ヨハネの黙示録5章の12と13ご一緒にどうぞ。彼らは大声で言った、ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたもの、およびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。この言葉は使徒ヨハネが天に引き上げられて天の礼拝を垣間見ることを許され、そこの状況を書き記したものです。天では常に神様への賛美と祈りとが捧げられています。ほふられた子羊とありますのは、これはイエス・キリストのことです。キリストは永遠の神の御子で力あるお方ですから、聖書では百獣の王ライオンとして描かれていますが、ここでは動物の中で最もおとなしく弱い子羊として描かれています。なぜかといえば、イエス様が人となられ、私たち人間が持っている弱さをまとってくださったからです。しかもこの子羊はほふられた子羊、殺された子羊なんです。神殿に捧げられる子羊は人間の罪の身代わりとしてほふられていきました。そのようにイエス・キリストもあの十字架をご自分の祭壇として、その上でご自分を人類の罪のための犠牲としてお捧げになりました。天ではこのキリストに力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美、いくつありましたか。7つありましたね。これは完全なものを意味するわけです。このキリストに賛美が捧げられています。御座に座る方、つまり父なる神様と等しくキリストにも賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように、そう褒めたたえられているのです。私たちが今捧げている礼拝、これは天での礼拝のこの地上版なんですね。ローカルエディションなんです。旧約時代の神殿や犠牲儀式、それはすべて天の聖女とそこでの礼拝をかたどったものでした。そのように新約時代の礼拝もまた天の礼拝をかたどったものでなければなりません。週ごとの私たちの礼拝も天の礼拝が反映されるように、そのように願いながら私たちはこれを守っています。それで私たちも礼拝で主の祈りを捧げるとき、天で国と力と栄えはと賛美が捧げられているように、私たちもキリストがすべてのものの主権者である父なる神が主イエス・キリストを通してこの世を治めていらっしゃる、そのことを覚えて神様を賛美するのです。主の祈りの後に唱える国と力と栄えは、この言葉は神様とキリストへの賛美の言葉です。イエス・キリストを信じるということは、イエス・キリストは主であると告白することですね。ですから、すべてのクリスチャンは、キリストがすべてのものの主であることを当然のようにして知っています。しかし、自分の身の回りに皆さん、困難なことが次々と起こってきた。そうしますと、ハレルヤ、イエスは主なりとこう叫べなくなってしまうことがありますね。御国が来ますように、 御心が行われますようにと真剣に祈っているんですが、どうして私のためにはそれがなされないんでしょうか。そう苛立ちを感じる時もあります。試みに合わせないで悪からお救いくださいと毎日毎日私たちは祈っています。なのになぜこうも悪いことが次々と私の身の回りに起こるんでしょうか。そう考えると心が沈んでしまう時もあります。そんな時は皆さんどうしますか。ヨハネが黙示録を書いた時、それは教会に対する迫害の嵐が吹き荒れていた時でした。昨日まで隣に座って一緒に礼拝を守っていた人が今日は殉教を遂げ天に召されていく、そんなことがあった時です。ヨハネ自身ももう年老いた身でありながらパトモスというところに島流しにされていました。けれども人々はそんな中でも主の祈りを祈り続け、御国を求め続け、御心を願い求めました。地上ではローマ皇帝が力を振るい教会を迫害しています。しかし神の御座は天に固く据えられていて、神様の支配は揺らぐことはないのです。そのことを教会は主の祈りを繰り返し祈ることによって確信していったのです。主の祈りは天にいます私たちの父よ、その呼びかけで始まりますね。主の祈りは天を仰がないでは祈れない祈りです。そして天を仰ぐとそこに神の御座があります。神の支配を確信することができるのです。ですから主の祈りの最後に国と力と栄えは、この賛美が付け加えられたのは当然といって当然なことですね。信仰者は主の祈りを祈るとき天を見上げると同時に地上の現実をも見つめます。私たちは主の祈りで皆や御国御心を願い求めるだけでなく、私たちのこの日ごとの必要、その満たしを求めます。自分が罪を犯すものであり、その罪の許しを願い求めます。私たちの周りに現実にある悪からの救いを求めます。主の祈りは自分やまた人々の必要を満たすために、日々の生活の中で労苦している人、罪と悪の世の中でホーリーネス、清めを求めて戦っている人々の祈りです。決してこの祈りは現実から逃避したものではありません。どの祈りもそれは現実から逃避することではないんです。むしろそうした現実の中にこそ神の国があるんだ、そこにキリストがおられるんだ、それを認めることなんです。イエス様は言われましたね。神の国は空、そこにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか？神の国はあなた方のただ中にあるのです。ルカの福音書の17章の21節です。これは神の国は人の心の中にあるという意味なんでしょうか？確かに神の国は信じる者の心の中に始まります。そして私たちは心に喜びや平安を感じるとき神の国を感じることができます。でも心に喜びや平安を失ったら神の国も消えてなくなるのでしょうか。心の中に喜びや平安を失ったときこそ私たちは神の国が必要なんです。なのにそれを見出せないとしたら、それ以上の不幸はありません。イエス様が神の国はあなた方のただ中にあるとおっしゃったのは、単に私たちの心の中に何かほのぼのとあるんですよというそういうことではないのです。イエス・キリストがおられるところに神の国があるという意味です。イエス様はその言葉を語られたとき、罪人、遊女、死税人などと呼ばれる人々の真っ只中にいらっしゃいました。 それらの人々と共におられました。神の国から最も遠いと思われていた人々のところに主は来てくださり、彼らと共にいてくださった。そしてそのような人々が真っ先に悔い改めてイエス様を主として王として、御国の王として受け入れたのです。イエス様は神の国の王なのですから、王であるイエスがおられるところに神の国があるのです。神の国は悔い改めイエス様を主として受け入れる人々のところにある。イエス様はそのことをおっしゃりたかったのです。ですから神の国の印は、そらそこにある、あそこにあるといった何かセンセーショナルな出来事が起こるとか、あるいは私たちの気持ちがこう感情が興奮して、ああすごい素晴らしい、喜びにあふれるとか感情的になるとか、そういうものでもないのです。神の国はイエス様が教えられたように、内面の悔い改めとそこから始まる新しい生活、それが神の国の印なのです。復活されたイエス様は、私は天においても地においても一切の権威が与えられていますと宣言されました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束しておられます。イエス様は信じる者と共におられます。喜びの日ばかりでなく、苦しみの日にも信頼する者と共におられます。そして主が共におられるなら、そこに神の国があるのです。私たちは現実に目を向けて祈ります。どうにも変えられないと思える現実があったとしても、その現実よりももっとリアルにイエス様がおられる。リアルプレゼンスという言葉がありますが、その通りですね。祈りによってイエス様のこの現実的な臨在を私たちは見出すのです。主が共におられるなら、神の国を祈り求めている主の祈りは必ず聞かれます。そしてそう信じて、主の祈りの最後に、国と力と栄えは常しえにあなたのものだからですと神様を賛美して、主の祈りを締めくくるのです。たとえ涙と嘆きで始めた祈りも、最後には賛美で変わります。主の祈りにはそのような力があります。なぜならそれは主イエス様によって必ず実現すると約束され、保証された祈りだからです。ご一緒に祈りましょう。父なる神様、世々の信仰者たちはあなたの変わらない恵みと憐れみのご支配を仰ぎ見ました。私たちも天の御座を仰ぎ見ることができますように。初代教会の信仰者たちはどんな困難な状況の中でも復活し、共におられる主イエス様がおられることを信じました。そのように私たちにも主が共におられることを確信させてください。そして祈りのたびに、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなりと、あなたに応答し、あなたを賛美する私たちとしてください。主イエスのお名前で祈ります。